ではヤンさんにインタビューいたします。ヤンさん、筑波大学の、留学生として博士課程だった時に、私仏教の話するご縁に恵まれたんですけども、最初からすごく熱心な感じで仏教を聞いておられたのが思い出に残ってるんですが、どうしてこうして仏教の教え、親鸞聖人のことを学びたいと思うようになったんですか？
そうですね、中国にいる時は仏教を聞いたんです。その中国でなぜ仏教を聞くようになったのかというと、私も割と普通の家庭に生まれたんですが、普通に恵まれて生活に不自由はなかったんですが、でもなぜか虚しくて、あんまりこれは努力したいというような気持ちに ならなかったんです。でそんな中で大学時代に普通に大学にいて、普通に生きている中で好きな人ができて付き合っていたんですが、別れた後にこの人が私にとって大事な人だと知らされて、初めてそれまでの人生の中に求めようと思う気持ちがあったんですが、でもその人はもう戻らなくて、それで初めてショックっていうか、自分は自分の人生の中で努力しようという気持ちがあったんですけど、これはダメだったというショックを受けたのです。でその後知らされたのは、その大事な人と別れたんですけど、でも自分にとってもっと大事な人がいるんじゃないですか、自分の親がいて、親を大事にしなければと、それで親孝行しようと思うようになって、その時に親が入院したんです。でその親が入院して初めて知らされたのは、やっぱり親も私よりは、先にかどうか分かんないですけど、親も私から離れることなんだと、私は結局一人ぼっちになるんだと知らされるんです。でそれでじゃあ一人でも頑張って生きようと、努力して生きようと思うようになって努力したんですが、その時も割といい仕事を見つけて普通に生きてたんですが、でちょっと病気になって、その時もこの体もやっぱり壊れるんだと、病気で壊れるんだと思って、でもその時にまた病気で倒れてもまだ頭があるんじゃないですか、たとえ体が動かなくなっても頭が頑張って、なんとかまだ生きられるんじゃないですかと、その努力して才能を生かせるようなことがあれば私の人生も無意味ではないと思って、でそれでもやっぱりあまりにも親の看病と自分の体 の体調が悪くなって、でノイローゼになったことがあるんです。でノイローゼが続いて病院に行ってない間にちょっと悪化して、今まで自分の勉強した17年間も勉強した日本語はやっぱり全部忘れてしまって言葉が出なくなったんです。今後遺症もあると思うんですけど、日本語を言うときにずっと何かにぶつかるような言葉はすらすら出られなくて、片言しか出られない。でそれが、当時私が日本語を教えるのが仕事だったので、これは本当にショックで、これからどう生きるかという深刻な問題にやっぱり直面してたと。でその時に自分はやっぱり親がいなくても自分でも生きられると思ってたんですが、でも体もやっぱり病気で倒れるし、で頭も病気で何かでやっぱり才能もやっぱり失ってしまうので、でこういうような自分は生きる意味があるでしょうかと初めて思うようになったんです。でその時に中学時代からの親友が白血病で倒れたのを聞いて、それさらにショックでした。でその友達が当時26歳で、もう本当に綺麗でもう天才といえるほどの才能を持って、元気でテニスがすごく上手で、 スポーツも学業も優秀だったんです、
うん、
であれで急に26歳の若さでもう仕事 もう有能な人なのに、
うん、
でそれで白血病で倒れて、
うん、
病院で毎日治療を受けてるんです、
うん、
その人がやっぱり治療で頭も安定かなんていうか髪の毛もやっぱりどんどん抜けて、
うん、
何を食べてもやっぱり吐き気が出て吐いてはまた食べるというような毎日辛い生活を続いて、同じ病室の人も次々と死んでしまうという中で治療を受けて生きているんですが、彼女から何回もこんなに苦しいのになんで生きなければいけないのと聞かれたんです。で、私もとても答えられないんです。今まではそこまで考えたことはなかったんですが、聞かれて初めて必ず死ぬのになんで生きなければいけないの、最後は一人ぼっちになったのなるのに、で全部失ってしまうのに、死が待っているのになんで頑張って生きなければいけないの、
うん、
と初めて思うようになったんです、
うん、
で彼女のためとはいえ私のためでもぜひその答えを知りたいと思って大学の図書館で必死に探していたんです。で最初は哲学なかったんです。でその後は文学、心理学、いろんなものを探したんですが、これといった答えはなかったんです。で、まあ、もしかしたら宗教の中に答えがあるかもしれない、人間5000年の歴史の中に必ずこの問いにやっぱり答えがあるかどうかわからないですけど、この答えを知りたい人は絶対いるだと思って、で探してたんですが、で宗教の中にも、まあ、私が当時キリスト教とか中国のある道教とか、あと仏教の中の禅宗とか、まあ、いろいろ手当たり次第ちょっと探してたんですが、でもやっぱり納得いけるような教えはというか、私がこれを勉強したいとこれが信じたと思うものはなかったんです。でそのあと何かの縁か分かんないんですけど、突然五台山に行くそのツアーがやっぱり仏教のツアーがあって、それにまあもしかしたら五台山に行ってその仏教の教えの中にも答えがあるかもしれないと思ってそのツアーに参加したんですが、同じツアーの中の一人の仏教徒というか私よりは年下なんですけど、その人から仏教の因果通りを聞かせていただいて、で彼の言うには私たちの全ての運命は良いのも悪いのも全部自分の種まきで作られたものだと、神のもうこだ賜ったものでも他の全て の人のせいでもなく全部自分で作ったものだと言われて、これが本当の教えだと思って、じゃあ私はこれから良い種まきを一生懸命して自分の良い運命を作ろうと思うようになって仏教徒になったんです。でも努力すれば努力するほど自分は本当の良い種まきをするのは難しくて、こんなことはできるでしょうかと迷ってしまい、またここではちょっと言いにくいんですが、まあ、言えないんですけど、当時人間関係で非常につらい泥沼のようなところに陥って、もう本当にもう今まで自分のような優しい人間は人を殺すかと思ったんですが、でも当時はもう手にナイフがあればもうその人を殺したいという気持ちになったんです。こんな自分はもう良い種まきをするどころかもう本当に普通の人間以下のものだと、もう悪いもの悪いことばかり考えて悪い種まきをばかりしてるんじゃないかとはっと気がついた時には、もうこんな自分はもう仏教もう聞けない もう仏教徒ではなくても普通の人間以下だと。でそういう時に親鸞聖人の去るべき御縁の催せばいかなる振る舞いもすべしという歎異抄に出会ったんです。でその文章を読んだ時にもう涙が止まらなかったんです。こんな私でも救われる道があるんでしょうかと。でその後親鸞聖人の教えを聞かずにおれなかったんです。もうそれをずっと聞かせていただいて今日までいたんですが、
それでその お言葉に触れてどうやって親鸞聖人を学ぼうとしたんですか。
はい、でどうやって、
はい、
そうですね、あの
京都に、
あそうですね、あのまあ大学院の授業で歎異抄という本に出会ったんですが、
うん、
まあたまたまその一文に触れて、
うん、
これはもう仏か菩薩、
うん、
もと言えることだと、普通の人間ではないと思って、で親鸞聖人といえば本願寺だと、
うん、
あのまあ日本人はみんな言うので、
うん、
それで京都まで行ったんです、
うん、
でまず東本願寺と西本願寺に行ったんですが、あのあんま どこも教えを、まあ、説くところはなくて、
うん、
あのまあ本、まあ、教科新書の本を買って書いたぐらいで、
うん、
やっぱりがっかりしたんです、
うん、
でも書いてあの、
うん、
大学の近くで、
うん、
あのこういう親鸞聖人の教えを、まあ、聞かれるところはあると聞いて、うん、それで、まあ、菊谷先生に出会ったんですが、
うんうん、それであの聞くようになったんですね。
そうですね、はい、
うん、でそれからもう今はあの得意の日本語を生かした仕事について、
はい、
で将来は抱負としてはいかがでしょうか。
はい、あそうですね、あのまずもちろん、まあ、自分のその、まあ、日本語は そんなにできてないんですが、そのあのその真実の教え、親鸞聖人の教えをあの中国の人たちに伝えたいっていうのは、あのまあ一生涯、まあ、努力したいと思います。でまたまあ、私と同じようにあのいろいろ苦しんでて、あの、まあ、人生の意味というか目的を知りたい人もいっぱいいると思います、まあ、その縁のある人に、日本人でも中国人でもあの、まあ、世界の他の、まあ、いろんな人、まあ、その同じような自分の経験を生かして、あの同じように求める人にぜひ伝えたいと思います。
はい、じゃあこれからも頑張ってください。